どうぞご着席ください。私たちが信じているイエス・キリストの福音、それはどういうものであるのか。使徒パウロはその福音に打たれたものです。別の言い方をすれば、福音とはこれだという確信を持ったものです。私たちもよく知っています。使徒パウロは教会を迫害するものでした。教会を憎むものでした。それは彼が熱心なユダヤ教徒であった、今風な言葉で言えば神学者であったことがその原因です。彼の所属していたユダヤ教、彼の研究していた律法、それによればイエス・キリストの教え、その教えを大切にしている教会、それはどうしようもない排除すべきグループだというふうに考えられていました。実際考えただけでなく、パウロは彼らを追い出すことに、迫害することに一生懸命になっていました。イエス・キリストの福音、それはどういうものであったのか。私たちはこう考えているところがあります。パウロは最初律法を大切にしていたけれども、イエス・キリストと出会ったことによってキリスト教信者になりました。イエス様を大切にするようになりました。その答えで間違いではありません。間違いではありませんけれども、私たちは何か教えのくら替え、宗教のくら替え、一つの教えからこの教えはちょっと今まで不十分だったからこちらの教えに乗り換えよう、それがパウロの改心だというふうに理解をしているところがあります。それは何もこの本田記念教会がというつもりはありません。多くのと言ったら言い過ぎかもしれませんけれども、私はついついパウロはユダヤ教からキリスト教に乗り換えた、かつては迫害者だったけれども、その後は教会の応援者、伝道者となった、そういう教えのくら替えをしたものがパウロだというふうに整理をしているところがあります。ですけれども、それは当たっているようで、実は半分もパウロの思いを語っていることではないでしょう。パウロは福音に出会いました。福音に出会った時に自分の考えていたこと、自分の思っていたもの、それがどんなに小さいかということが分かりました。そしてもっと言うならば、パウロは実はユダヤ教をしてたものではありません。パウロは十戒が本当に言いたかったこと、神様が本当に私たちに伝えたかったことはこういうことだったのかと言って分かって、もっと熱心なユダヤ教徒になった、それがクリスチャンになったということです。くら替えのようで、実はくら替えではありません。パウロが聞いた福音とはどういうものであったのか。さて、それが今日私たちが読んでいるこの聖書の中に、言ってみればはっきりと書かれています。辞典のようにはっきりとは書かれていません。辞典のようにははっきりとは書かれていませんけれども、パウロのここでの言い方、それはまさに福音に出会ったからこそ言えるものです。一体それはどこにパウロの出会った福音が今日読んだ言葉の中に書き記されているのでありましょうか。パウロに限らず、私たちは大事なものと そうでないもの、正しいものと間違ったもの、そういった区別が世の中にはある。それが必要だというふうに思っています。境界線をしっかりと引いて、正しい間違い、それを見分けましょう。今日やるべきこと、明日でもいいこと、その境界線をはっきりとして引いて、きちんとそれを分けましょうというふうに考えます。正しい間違い、それをはっきりさせることが、この世の中で生きる、それにその生きる上で大切なことだと私たちは思っています。ですから、私たちが信じている、私たちが大切にしている大事なこと、それと異なるものがいれば、私たちはそのものに対して批判をしたり、あるいは指導教育をしたり、時に怒ったりもします。私たちの怒り、それは私たちが信じる正しい道と違うことを、あたかも正しいというふうにいる者たちがいる、違う方向へと進んで行こうとする者たちがいる、その者たちを逃がしてはならない、その者たちを野放しにしてはならない。正しいものをちゃんと教えなければ、間違ったものを成敗しなければ。パウロがやっていたのはそういう世界観です。パウロはユダヤ教10回、神の教え、それは正しい間違いをはっきりと選別すること、もう少し別の角度から言えば、優劣をつけることがこの世界で必要なことだと思っていました。正しいものが優、間違ったものが劣、皆さん優になれるんだから、劣を捨てて優にいらっしゃい。間違ったもの、その者たちを野放しにしてはいけません。その者たちをほったらかしにしてはいけません。断固戦って、彼らを私たちの陣営に、もし私たちの陣営に来ないようなものがいれば、地獄に落ちたってそれはまあしょうがないことで、そのようにして私たちはパウロも含めて正しい間違いの世界の中におりました。イエス・キリストの福音というものはそういうものなのでしょうか。パウロは最初イエス・キリストの福音が分かりませんでした。なぜ分からなかったのか。優劣をつけること、正しい間違いの線を引くこと、それがこの世の中で神様の教えとして一番大切なことだと思っていたからです。ところが今日のパウロの言葉はどうでしょう。いくつか見てみます。例えば15節の言葉を見てみましょう。キリストを述べ伝えるのに、妬みと争いの念に駆られてする者もいれば、善意でする者もいます。二つのグループがいるんです。一つのことをするのに、キリストを述べ伝える、パウロもそれを一生懸命やってます。パウロも一つのグループに属しているんでしょう。でもパウロから見れば、妬みや争いの念、それから善意でする、そういうキリストを述べする、同じ教会の中、同じ教会かどうか分かりませんけれども、同じキリスト教会という世界の中で妬み争い、パウロから見れば妬み争いでキリストを述べ伝える、善意でするもの、そういったものがいるね。一方は、少しばかり分析をします。一方は、私が福音を弁明するために捕らわれているのを知って、愛の動機からそうするのですが、パウロさんの代わりに頑張ってやろう、そういうふうに思う者もいれば、他方は自分の利益を求めて獄中の私を一層苦しめようという不純な動機からキリストを告げ知らせているのです。パウロが捕まったからこれ幸いとして、パウロの教えではなくて我々の宣伝を今こそ旗揚げするチャンスだと言って、教会の中でイエス様を一生懸命述べ伝えるグループがいた。初代の教会から教会というのは分裂していたんです。今私たちの教会というのはもちろんこの本田記念教会、日本基督教団という狭い意味ではありませんけれども、このキリスト教会、それは分裂をしている。私たちはそれをよく知っています。でもそれは20世紀21世紀の話ではありません。最初から教会は分裂していました。 さあ分裂していましたけれども、その分裂を見てパウロは何と言うか。だがそれが何であろう、口実であれ真実であれ、とにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいます、これからも喜びます。どっちだっていいんだ、言ってみればそういうことです。もう一つ出てきます。21節を見てみましょう。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。生と死、これを比べれば明らかに生の方を私は選択したいと思います。死の方に行く、そのようなことはご免許を無理たい、少しでも後に回したい、できることなら死とはお別れしたいというふうに思いますが、それが無理ならせめて長生き。生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。けれども肉において生き続ければ実りの多い働きができ、どちらを選ぶべきか私には分かりません。この二つのことの間で板挟みの状態です。生きるか死ぬか、パウロは迷っていると言います。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい、死ぬことがいいと言っている。だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です。そういうふうに言います。生きる死ぬ、パウロはどっちを選んでいいかわからない、まあでもこの後に一応生きるということを選択します、あなたたちのためにということはパウロは申し添えますけれども、パウロの本心はこの手紙を書いているときは生きる死ぬどっちを選んでいいのかわからない。このことを通してパウロというのはちょっと精神を患っていたんじゃないかというふうなことを考え、それを研究している人たちもおります。そういったことが聖書神学だというふうに考えて一生懸命そういうことで論文を発表している方たちも少なからずおります。ですけれども全体の流れから見てパウロは何も精神を乱していたり病に侵されているのではないでしょう。ここでもパウロはどちらでもいいと言っているんです。どちらでもいい、一つの方向にしか行くことができない、一つの方向だけが正しい、優劣をつけることが正しいんだ、そういうふうにパウロは思っていました。でもパウロはここでどちらでもいいというふうに言います。そしてどちらでもいいというふうにパウロが言い出した彼の具体的な体験が一つ今日読んだ一番最初のところに書いてあります。12節、兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしい。フィリピンの教会の人たち、私のことを心配してくれてありがとう。心配してくれていろいろ何とかしようというふうに心がけてくれているけれども、心配には及ばないよというふうに言います。つまり、私が監禁されているのはキリストのためであると、平衛全体、その他のすべての人々に知り渡り、主に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が私の捕らえているのを見て確信を得、恐れることなくますます勇敢に御言葉を語るようになったのです。レポートがされています、現状の。ですけどこの現状レポートは何をパウロは言っていたのか。パウロは本来ですと自由に宣教した方が益であったと思っていたでしょう。捕まってしまう、囚われの身になってしまう、監禁されてしまう、それは福音の前進、自分の働きにとってはマイナスだと思っていたでしょう。自由の方が良い、不自由の方はご免許を無理たい、ダメであると。パウロは不自由を余儀なく選択させざるを得ませんでした。選択というより、それに強いられることになってしまいました。囚われてしまった。行きたくない方に来てしまった。ところがそこで何が起こったのか。福音が述べ伝えられているではないか。私の予定とは違うけれども、私が願っていたことは今ここで実現しているではないか。囚われの身はダメで、自由の身、 宣教の技に励んでいる、それがイエス様のためだと思っていたけれども、自由でも囚われていてもどちらでもよかったではないか、どちらでもいい、投げやりな言葉のように聞こえます。無責任なような言葉のようにも聞こえます。ですけれども、主イエス・キリストが私たちに伝えていたことは、実はこのどちらでもいいです。あなたの敵を愛しなさい、この言葉で我々はどう聞きますか。歯を食いしばって敵を味方というふうに思い込んで上辺の仲良しになりましょう、それがあなたの敵を愛しなさいという言葉の中身ですか。主イエス・キリストは我慢せえ、努力せえ、そういうことを私たちに伝えているんですか。そうではないでしょう。パウロはその程度のものだったら振り向きもしません。その程度のものだったらユダヤ教に残っている方がまだマシです。パウロはそこで福音を聞いたんです。敵、味方、どちらでも愛せるではないか、どちらも神の子ではないか。私たちはこちらでなければダメ、あちらでなければ思います、思ってしまいます。キリスト教の教えはこれでなければなりません。仏教ではございません、神道ではございません、イスラム教でもユダヤ教でもございません。キリスト教とはこういうものです。それがキリスト教の言葉というふうに思っているところがあります。歴史の中で教会は何度もそう思いました。そう思ったたんびに揺さぶられてひっくり返されてきました。教会は優劣を持つのが教会ではないと歴史の中で何度も叩き込まれてきました。でもそれでも我々は相変わらずまた優劣の言葉にすがろうとします。私たち本田記念教会はいかがでありましょうか。街道建築はこうでなければならない、本田記念教会の街道はこれが大切だ、結構です。大事なもの、大切なもの、それを私たちのビジョンに持つこと、結構です。でも私たちはその根っこのところでどちらでもいいというその確かなる構えがあるでありましょうか。どちらでもいい、無責任の言葉ではないんです。神が仕上げるからどちらでもいいんです。人間風情がああだこうだ言う、そんな出番は多少はあるでしょうけれども、神様が全部仕上げてくださるから、神様がこの世界をお作りになったのだから、神様が持ち運んで神様が愛しているんだから、我々がどちらが良くてどちらが悪い、余計な口出しです。私たちは自分たちの主張をすることがあります。自分たちの意見を述べることがあります。それも結構でも、本当はどちらでもいいんです。どちらでも行き着くところにちゃんと行きます。日本の中で本田記念教会はどういう街道を立て上げようが、必ず神の国を明かしするものになるはずです。どちらかではならないというふうに考えたら、ここは単なる箱物になってしまいます。でもどちらでもいいんだ、その信仰を表す思いで私たちが街道に取り組めば、伝道の技に取り組めば、必ずやここは神の宮になります。教会の歴史はそういう歴史です。パウロが出会った福音、それはどういうものであったのか。パウロは宗教の鞍替えをしたわけではありません。こうでなければならないと思っていた私の小ささを恥じたから、悔い改めたから、パウロはイエス・キリストを述べ伝えることに専念しました。本当に十戒が言っていたこと、預言者が伝えようとしていたこと、旧約聖書が私たちに語ろうとしていたことは、何も心配しなさんな、どちらでも大丈夫だ、でもこちらでなければならないと固執をしている者、執着をしている者の耳には 無責任な甘い、そして聞くに及ばぬ言葉だと退けられてきました。白黒はっきりした言葉、強く明快で正しい言葉のように聞こえてきました。パウロはそれを大事にしていました。白黒、人間がつけた色付けにしか過ぎない。どちらでもいいんだ。それが誠の福音であると、パウロは気がついたときに広い世界へと出て行ったのでありましょう。囚われていてもパウロは不自由ではありません。囚われていてもパウロは決して絶望はしません。どちらでも必ず大丈夫。必ず福音は前進する。フィリピの教会にそれを励まそう。それを分かってもらおう。フィリピの教会もまだ白黒の世界の中にいたものでしょう。でも本当は正しい間違い、こうあれ、右左優劣、そんなことは何もない。それが神の作った世界、神の秩序はどちらでも大丈夫。パウロの出会った福音、私はそれを書物の中の言葉として読むのか、私の生き方として聞くのか、信仰とはそれへの答えです。祈りましょう。聖なる父なる御神様、私たちは正しい間違いがこの世界の中にあると思っています。敵がいると思っています。行かなければならないところ、選択しなければならないこと、正しいもの、それがあると思っています。私の思い込みです。あなたはすべてを支配し、すべてを愛し、全能、全知全能の神です。どこから進んでも、どこへ行っても、必ずあなたの愛のうちに私たちはいます。どうか私たちがあなたへとすべてを投げ出すことによって、あなたの言葉をしっかりと携えることができますように。あなたの言葉によってこの時代、この場所でなさなければならないことを果たしていくことができますように。私たちの歩みをあなたがどうかお守りください。新しい週間の歩みがまたあなたによって祝福導かれますように。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。
賛美歌を歌いましょう。お起立ください。521番